伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今から140年近く前、1880年、明治13年に横浜市を強い地震が襲いました。ちょうど日本の近代化が進みつつあった時代に起きた地震で、まさに近代的な地震学の基礎を築くきっかけとなった地震で、横浜地震と呼ばれています。伊藤さん。
はい。
この横浜地震というのはどういう地震だったんでしょうか。
はい、地震が起きたのは1880年明治13年の2月22日の未明だったんですね。午前0時50分ごろ、まあ真夜中でしたからね、横浜の市民がみんなびっくりしたわけですよね。はい、でこの地震の震源地は東京湾の中部ぐらいで、その規模はだいたいマグニチュード 5.5 から6.0 ぐらいだと推定されています。で横浜ではね、ただ震度5に相当するような揺れに見舞われましてね、家屋の壁が落ちたり、多くの煙突が倒壊したりしたんです。それから墓地ではね、多くの墓石が転倒したり、あるいは回転するというような被害を生じて、死者が2人出たというふうに伝えられてるんですね。はい、で横浜ではね、この平地よりもむしろ丘陵の上や、あるいは丘陵のふもとなんかでの被害が大きくて、とりわけその外国人が住んでいた、いわゆる西洋館の損傷が目立ったんですね。一方東京の被害はもう軽微でね、一部で煙突が倒れたり、壁が剥げ落ちた、そんな家屋があった程度だったんですよ。
当時の横浜には多くの外国人が居住してたんですね。
そうなんです。明治の文明開化とともに、ヨーロッパやアメリカからね、いわゆるお雇い外国人が来日をしていたんですね。で彼らがね、この科学技術の振興など日本の近代化に貢献したってことは、まあよく知られていることなんですけれども、実はこのお雇い教師たちが日本へ来てまずびっくりしたのは地震が多いということだった。彼らの本国はだいたいイギリスとかドイツとかオランダ、さらにアメリカの東部、ニューヨーク、ワシントンなどですよね。ほとんど地震が発生しない地域なんですね。でその日本へ来て、そうやってしばしば地震を体験した外国人の中で、特にこのいわゆる理工系の教師たちは、この地震研究を進めることに関心を示し始めていたんです。でそのような外国人教師の一人に、イギリス人のジョン・ミルンという人がいました。で彼はね、1876年明治9年にその工部省工学寮というのは、後の東京帝国大学、東大ですね、の工科大学の教師として招かれて来日をしていた。でこのミルンさんの役割は、日本の学生に地質学とか鉱物学なんかを教えることだったんですね。
そのジョン・ミルンという人も横浜に住んでいたんですか。
そうなんです。来日以来しばしば地震を体験していたもんですから、彼はね、日本で近代的な地震観測を始めることが必要であるってことを感じ始めていた、
はい、
その矢先に横浜地震が発生したんですね。で真夜中に彼はその横浜の自宅で激しい揺れを体験するわけです。でその時の模様をこのミルンは手記に残しているんで、ちょっと読んでみますとね、はい、どういうこと書いてあったか。私は眠っていたがすぐに起きた。そして頭上に灯っているランプと時計のおかげで、振動の開始と持続の時間がかなり正確に分かった。家は左右に激しく揺れ、その揺れ幅はかなり大きく、床を歩いていてもフラフラした。地震動の実験に使っていた各種の装置がついた2つの長い振り子のところに行ってみた。 これを見たのは振動が止まって1分以内だったが、2フィートの振幅で激しく揺れていた。この振り子とランプの揺れから衝撃の大体の方向がつかめたと、こういう式を残してるんですよね。
ミルンさんはこの時すでにその横浜の自宅で地震観測を始めていたということですね。
そうなんですよね。ミルンは来日から3年後に横浜地震に遭遇するわけなんですけれども、もうすでにね、簡単な地震観測を始めていたってことがこの式からわかるんですね。で、ミルンは後にですね、この横浜地震が自分の人生の曲がり方だったというふうに述懐をしているんですね。で、彼はさらにね、当時のジャパンガゼットっていう、これ新聞なんですけれども、その新聞の購読者を対象にしてアンケート調査をするんですね。で、そのアンケートの質問は12項目あって、地震を感じた時刻とか揺れの方向、あるいは家屋の被害、壁に入ったひび割れの幅とかその向きですね、それから気分が悪くなったり頭が痛くなったりしたかとか、地震の前後に地鳴りを感じたかなどを、尋ねるものだったんです。で、この方法はね、地震学における日本で初めてのアンケート調査だったと位置づけることができるんですね。で、この調査によって得られた大量の回答を分析しましてね、このミルンは総合的な報告書をまとめているわけなんですね。
まさに日本の地震学の扉を開いた人なんですね。
そうなんです。でね、この横浜地震をきっかけにしてミルンは、日本で地震研究を進めるためには多くの専門家の協力と知識の集約が必要であり、そのためには学会を設立する必要があると提言をしたんです、
はい、
で、やがてね、この外国人教師や技術者、あるいは日本人の有志らによって、この日本地震学会が設立されることになった。で、これはね、世界で初めての地震学会だったんですよね。で、なんと横浜地震が起きてからわずか2ヶ月後の4月の26日に日本地震学会の第1回総会が開かれて、で、初代の会長には服部一三さんという人がなって、そしてこのジョン・ミルンは学会の副会長に就任をするんです、で、その後ですね、1881年の12月での地震学会の会員数は117名、そのうちお雇い教師など日本在住の外国人が62名ですから、半分以上占めていた、はい、ということなんですね。
このジョン・ミルンさんの他にも日本の地震学の発展に尽くした人というのはいるんでしょうか。
イギリス人のやはりお雇い教師だったジェームス・ユーイングという人がいるんですね。で、この彼はね、スコットランド出身の物理学者なんですよ。で、地震動を正確に記録するには地震計を作らなきゃいけないということになってですね、このユーイングとミルンはその地震計の研究に力を注いで、結局この水平振り子というものを使った地震計を製作するんです。で、こうして日本で初めての物理的な地震観測が始められることになった。ですから、このユーイングとミルンが日本での近代的な地震観測と研究を進めるにあたって果たした役割ってのは大変大きいわけなんですね。
この2人は日本にどのぐらい滞在したんでしょうか。
ユーイングの方は5年間日本にいまして帰国していったんですけど、ミルンはその後もね、日本に滞在して1895年明治28年に帰国するまで、この地震学の発展のために精力的な活動を続けました。で、この間ですね、横浜地震の翌年にあたる1881年にミルンは函館にあるね、願成寺というお寺の住職さん、これ堀川上京という人の長女のトネと結婚をしているんですね。で、この上城とミルントネ夫妻の墓はね、函館山っていう、函館では有名な山ありますけどね、はい、その山のふもとに今もあります、そういうことなんですが、とにかくそのミルンやユーイングが制作した地震計はその後改良に改良を重ねて日本における近代的な地震観測の道を開いていったということなんです。まさにですから、この2人はですね、日本の地震学の夜明けを導いた2人、 特にミルンはその功績からね、近代地震学の父とも呼ばれているというわけなんです。
お話は伊藤和明さんでした。